はい、では68ページの夕顔のまとめダイジェスト見てみましょう。実は夕顔はかつての東の中将の愛人常夏の女だった、1番ですよね。そして2番目、東の中将との間に玉かずらを設けた後、制裁にいじめられ行方不明になってしまう。これがまた非常に伏線になります。で3番目、光源氏とは互いに素性を明かさずに愛し合う。で4番目、密会中6条の宮住処の者の手に取り憑かれて死亡。でそこで結局素性を明かしてなかったがゆえに、夕顔の亡骸はこっそり葬りますし、で従者の右近は自分の部下にしちゃうし、で夕顔家は大変なことになるんですよね。はい、そして5番目、光源氏にとって忘れられない女性となる。で6番目、伊地玉かずらは後に発見され光源氏に引き取られる。さて、夕顔をめぐるトライアングルプラスアルファ、これ見ましょう。下の図は大事ですね。まず光源氏と東の中将は義理の兄弟であり、ずっと一生ライバル関係です。で実は東の中将の方が先に夕顔と出会って、そして子供まで作るんですけれども、右大臣の娘四の君が正妻ですので、正妻四の君が夕顔をいじめて追い払ってしまいます。そして甘えの品定めでその話をした東の中将は、結局はまさか自分の義理の弟である光源氏が夕顔と恋愛関係になるなんて知りもしないまま、実は源氏の方も結局は夕顔と出会い、中流階級の娘がいいっていうふうに義理の兄貴が言うもんだから、五条あたりに行って、で白い花が咲いてるということをきっかけにして歌を贈られ、で恋愛が始まってみると、これぞ探し求めた女性だっていうことで夕顔と、まあね、非常に、深い仲になっていく。ところがお互い素性を明かさぬまま、まあ夕顔は過去がある、源氏は身分が高すぎる、まあそういう身分違いも含めて素性を明かさないまま、ラブラブの関係の時にあの六条の宮住処の生き霊が現れ、で葉月持ち中秋の名月、8月の15日秋のど真ん中の中秋の名月を2人で見ながらラブラブしていた時に、六条宮住処の生き霊が現れて夕顔をあっという間に呪い殺してしまう。まあ源氏は気づいて一旦は追い払うわけですけれども、お月の右近はあたふたするだけで、隣人は当てにならない。で源氏が夕顔をゆすった時にはすでに冷たい亡骸となっていたのでありました、っていうことになって、その後源氏はショックを受けて20日間寝込んだりしてるうちに、結局は夕顔家に残っていた玉かずらはお月の人たちに連れられて九州へと行方不明になってしまいますと。で再び玉かずらが現れるのは十数年後のことです、というような感じ。この場面はあの夕顔の巻の中でハイライトのところですけれども、あの夕顔の巻自体第4巻1巻のみで、で夕顔は出てきて死んでしまいますから独立した感じなんですね。まあ、その分あの入試でも出しやすいですので、夕顔の絡みは非常によく出ますから、今言った人間関係、夕顔をめぐるトライアングルプラスアルファと、それからあの源氏のお月の者のこれ道とか、あるいは夕顔の次女の右近とか、その辺人間関係もしっかりと覚えておいてください。はい、じゃあ第4章夕顔の章終わりということにしましょう。